Okay, well, let's get into today's message.
今日のメッセージを始めていきたいと思います。
One more time, good morning, Life Church.
はい、改めておはようございます。
Before we get started,
始める前に、
I want to remind you,
一つお伝えしたいことがあります。
That, why Katsumi and Angela, are coming,
なぜ来週、Katsumi先生とアンジェラ先生が来られるのか。
is because we're celebrating our 17th year anniversary meeting as Life Church.
なぜなら、Life Church として来週17周年記念を迎え、お祝いするからです。
We started in 2009.
私たち最初の礼拝を2009年の
And I actually brought some pictures from those first few weeks.
6月に始めたんですけど、写真があるんですよ。
So I don't know if you can see, it's kind of bright and some, but I just want to, one, just say thank you so much. They're not here, but for Joel and Kelly's heart to walk in what God put on them to do.
今日はもうここにはいらっしゃらないんですけれども、このライフチャーチをスタートするという、心を決めて来てくださったジョエル先生、そしてケリー先生に心から感謝したいと思います。
Because of their decision, we are here today.
彼らが神様の召しに応えてくれたからこそ、今日私たちがここにいるんです。
And I want to also celebrate two people.
そして今日もう二人ここからお祝いしたいと思うんです。
One is one of the gals that started from the very beginning.
一人はこのライフチャーチが始まった時から一番最初にチームとして加わってくださった女性です。
And that is 竹下真美子さん。
それは真美子さん。
Sadly, she's not here today.
ちょっと今ここには今日来られていないんですけれども。
But she was here from the get-go of the starting of Life Church.
このライフチャーチが始まる前から一緒にいたんですね。
Coming from 屋久島と千葉。
屋久島という島から千葉に移り
From 千葉と大阪
千葉から大阪に移ってきた女性なんです
And this whole time that she has said Yes, I will give my life to be a part of this community
そしてその17年の間常に彼女は Yes, 神様と誠実に歩み続けますとこの決断をし続けてくださった方です
And one thing that is so encouraging for Yuki and me
そして私とユキエさんにとってとっても励みになるのは
Is to see out of all the fruit of those years
この17年というその間の実りを
Now this last month she was able to have her parents also come and be a part of what she has been a part of growing
一緒にお祝いできることそしてその一つがその彼女の今ご両親が屋久島から遠くはるばる大阪に引っ越されて今ライフチャージに来られているというこの事実
The second person,
もう一人お祝いしたい方がいるんです。
It started of this weird group asking to use his cafe.
実はこの方は私たちライフチャーチという変なグループに対してオープンにカフェを使っていいですよと、心も場所も開いてくださった方です。
But that is 太田さん。
それはここにいらっしゃる太田さん。
If you can see him, he's that little guy up here in between me and Joel.
太田さんは右上の真ん中、ジョエル先生の横に映ってるのあれ太田さんなんですよ。
Like,
若かったですね。みんな若いですね。ちょっと今暗くて見えないね。写真欲しい人後であげます。
はい。But again, what we want to see is just how when we are a part of God's will, when we're a part of God's story.
でも皆さん知ってほしいのはここにいらっしゃる皆さん一人一人が。神様のストーリーの一部なんだよということなんです。
We see the blessings that come out of our lives.
私たちの人生を通して、体験できるこの祝福があるということ。
And that's the one thing that I have enjoyed walking together with 太田さん。
これが私本当にこの太田さんと一緒にこの人生を歩む一つの喜びなんです。It's seeing God's faithfulness
in his life all these years.
この彼を見るときに神様の真実さ、誠実さを見ることができる。
And that's what I love being able to every week see each one of you, if it's been a short time or a long time, of our community together.
そしてそれは彼だけではなくて、ここにいらっしゃる皆さん一人一人、どれだけこのライフチャージの期間が短かったとしても、長かったとしても、一緒に神様の素晴らしさを味わうということ。
Just like we worship today, how great is our God!
今日一緒に賛美を歌いました。なんて偉大な神様なんだろうと。
That is what we get to see every week when we look at people, when we encourage people, when we see them in their bad times and in their good times.
私たちが良い時も悪い季節を良くない季節を通る時も一緒に神様素晴らしいよねというこの力強さを本当に感謝します。
And that's what we get to celebrate next week. So let's all come.
その17年間の素晴らしい体験を私たち皆さん来週一緒にお祝いしたいと思います。
Okay, well, let's get into today's message. That was just kind of a starter. But we're in a series called Surrendered Stewardship.
今日は早速メッセージに戻っていきたいと思いますけれども、今私たちは明け渡した良い管理者というシリーズを続けています。
And through this series,
このシリーズを通して、
we've been learning what stewardship means.
この管理者という意味について学んできました。
And then learning that what God has given us.
神様から与えられたもの。
We do not try to control it.
これを良い管理者として管理するということは、それは私たちが何かコントロールしようというのではなくて、
But we surrender it.
反対に明け渡すことだということを見てきました。
And today we're going to be talking about something that every single one of us has.
そして今日私たち全員に共通することについてお話ししたいと思います。
I hope.
おそらく。
And that is our bodies.
それは私たちの体です。
And honestly, most of us have a very complicated relationship with our bodies.
正直に言うと、おそらく多くの人たちが自分の体に対して、まあ、いろんな複雑な思いを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
Some of us feel strong.
元気に満ちてますという方もいるでしょう。
Some of us feel tired.
もう私疲れてますという人もいるで
しょう。Some of us are fighting sickness.
もしかしたら病気と戦っていますという人もいるかもしれ
ない。Some of us carry chronic pain.
もしかしたら慢性的な痛みを抱えている人もいるでしょう。
Some of us are frustrated with the habits that just somehow we don't seem to be able to break.
なかなか変えることができない、やめられない習慣にイライラしている人もいるかもしれない。
Some of us, as we grow older, are noticing things don't work as they used to.
また、年を重ねていけば、以前のような体が動かなくなってしまったことに、ちょっとああと感じている人もいるでしょう。
Some of us like our bodies.
自分の体が大好きですという人もいれば。
And many of us have a thing or two that we're like, God, why did you create it like that?
でも多くの人がここはいいんだけれども、ここがね、神様、なんで私をこんな風に作ったのと思う方もいるんじゃないでしょうか。
But every one of us.
でも私たち全員が
lives inside a body.
この体という肉体の中に生きています。
So the question is,
そこで一つの
問いです。How do we steward the body God has given us?
神様が与えてくださったこの体はどのように私たちは良い管理者として委ねていけば良いのでしょうか。
Not from fear.
恐れからではなく。
Not from shame.
恥からでもなく。
Not from control.
コントロールしようというその気持ちでもなく。
But from surrender.
明け渡す姿勢から見ていきたいんです。
Today, I want us to hold onto this one simple truth.
今日この一つのシンプルな真実を心に刻んでほしいと思います。
Our gifts, our bodies are gifts from God.
それは私たちの体は神様からの贈り物だということ。
Purchased by Jesus.
なぜならイエス様が代価を払って買い取ってくださった。
And entrusted to us to steward.
そして私たちにその体を委ねてくださったんです。
Let's pray as we get started.
一言お祈りします。
Jesus, thank you for our bodies.
イエス様、私の体をありがとうございます。
Help us to grow in a healthy biblical understanding of what it looks like to steward what you have given us.
あなたが与えてくださったものを管理するということがどういうことか、ぜひ教えてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Today we're going to get started by reading something that Paul wrote to the church in Corinth.
今日はコリントの手紙から始めたいと思います。パウロが私たちの体について書いた箇所です。
And he shared something about our bodies. So here we go. 1 Corinthians 6, 19 and 20.
第一コリントの6章19節20節。
Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price.Therefore, honor God with your bodies.
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
All through the Bible, we can see stewardship relate.Words used in our relationship with our body.
この管理するという言葉は私たちの体であるということ。これがずっと聖書を通して書かれています。
And we can see how Paul is saying here, honor God.
そしてパウロ、
steward your body and show that as a sacrifice.
ここであなたの体を持って神様を崇めなさいとパウロは言っているんです。
And also, it's interesting what Paul is not saying.
またパウロが言っていないことは何でしょうか。
He doesn't say, eh, your bodies don't matter.
パウロはここで、あなたの体は関係ないよとは言ってないです。
He doesn't say, eh, your body's temporary, so psh, do whatever you want.
だって、パウロはこの体は一時的なものだから大したことないよ、重要じゃないよとは言っていない。
He doesn't separate our bodies from our spiritual life.
パウロは私たちのこの肉体の体とそして霊を分けて考えていません。
Instead, he says, our body matters.
でもパウロはあなたの体は大切なんだよとおっしゃるんです。
So much that the Spirit, our Holy Spirit of God, desires to live within us.
だって聖霊様が宿ることができるその体があなたに与えられているから。
Just think for a second.
考えてみてください。
There are some homes that we would not want to live in.
いろんな家があると思うんですけれども、私たちにとってこう住みたくない家というのもあると思います。
And we're like, I don't like that house. I like that house.
家を見たときに、あ、これはいい家だけれども、あの家はそんな住みたくないよねって思ったことありませんか？
But the Holy Spirit created each one of our bodies.
でも聖霊様は私たちが住むことができるような体を作ってくださったんです。
And so he's not picky like, oh, I don't like that one. I like that one. He's like, no.That one's perfect. That one's perfect. That one's perfect. That one's perfect. I desire to live in each one of you.
でも聖霊様は私たちを見て、あ、あの家は住みたくないね。あの体は住みたくないね。これは嫌だねってそういう方ではなくて、どの私たち一人一人を見て、あ、私はそこに住もう。私はそこに住もう。そこに宿ろうと言ってくださる。
Roger shared a few weeks back when he shared to the church.
ロジャーさんがメッセージをしてくれた時にこのように語りましたね。
God's inviting us into His story.
それは神様のストーリーに私たちが招かれているんだよということ。
But what we have to understand is He's inviting our soul, our body, our spirit, all of us into His story.
それは私たちがただ霊的に招かれているよだけではなくて私たちの体も霊も心もすべて導かれているんだよということを言いたかった。
Sometimes it's easy for us to go into like one thought pattern or another thought pattern as Christians.
クリスチャンであると私たちは時にこうあまりにも霊的だけに走ってしまう、肉体だけに、を集中してしまう、そういうことが起きてしまいます。
One kind of thought is
一つの考え方は
My body doesn't really matter.
もう体はそんな関係ないよ。
I'm going to heaven anyways.
どっちみち天国に行くんだから。
And then on the other side,
でも真逆の考え方は
My body is everything.
私の体が全てです。
My value, how spiritually I am.
どれだけ私が霊的でいられるかこの体にかかる。
It all comes out if I'm wealthy, wise, strong, who I am.
私が経済的にも豊かで、賢くて、っていうそのようなものが全部私にかかっている。
And we have to understand, what does the gospel say?
でもここで私たちが戻ってこないといけないのは神様の福音は何を伝えているか。
How does the Bible tell us to look at our bodies?
福音は私たちの体について何を語っているでしょうか。
How does God, our Heavenly Father, desire for us to look at our bodies and who He is?
私たちの神様は私たちの体について何とおっしゃっているでしょうか。
And I think one tension we can hold.
一つ私たちがキープしないといけないこのテンション。
Our bodies matter.
私たちの体はもちろん大切です。
And our hope is not found in our body. Our hope is found in Jesus.
でも同時に私たちの希望は私たちの体のうちにはなく、イエス様のうちに希望があるということです。
Now think about this.
考えてみてください。
God created our body.
神様が私たちの体も作られました。
Jesus took on a body.
イエス様ご自身もこの肉体の体を取られました。そしてイエス様もその体を持って死なれました。
He was resurrected in a body.
そしてイエス様がよみがえった時もその体をよみがえ
た。And one day we will be receive a glorified body.
そして私たちもイエス様と同じように栄光を受けた姿としてよみがえる。
So it kind of seems like body is kind of important to God.
ですからこの体というのは神様にとってとっても大切なんです。
Okay, I got it.
Okay, なんとかわかった。
And,
そして、
we live in a broken world.
私たちが今生きている世界は壊れた世界です。
Bodies get sick.
私たちの体は病気になる。
Bodies age.
年を重ねていきます。
Bodies experience pain.
私たちの体は痛みを伴ってきます。
Romans 8 says,
ローマの8章はこうあります。
It's the next slide, not the verse. Not the verse. The next slide. Sorry. The world, the creation groans.
このローマを見ると、私たちにこううめくことがあるとあります。
And I think some of our bodies are groaning too.
おそらく皆さんの中でもこのうめきを体験している、経験している人はいるのではない
でしょうか。But the thing that we,
でも私たちはこの体を受け取ったものとして
is understanding that.
理解する必要があるのは
Yes, our bodies are groaning sometimes.
Yes, 私たちはこの体を持っている限り痛みを経験し、うめきを経験します。
And that is not the final word.
でもそのうめきが私たちを定義する最後の言葉ではないということです。
We hold two truths.
私たちはこの二つの真理を持っています。
We boldly believe that God heals.
それは私たちは大胆に癒しを信じるものです。
Amen, Life Church.
皆さん信じますか？
And we faithfully walk with people in their suffering.
でも同時に私たちはこの苦しみの中を一緒に歩むものでもあるということです。
We pray for miracles.
私たちは奇跡のために祈ります。
And
そして
we stay present when the answer doesn't come in the timing or in the way we want.
私たちが起こってほしいというその奇跡が奇跡を待ち続けている中で共に歩むことができます。
We can see in the life of Jesus.
イエス様の人生を見てもそうだと思います。
Jesus encountered hurting people.
イエス様は傷ついた人たちにたくさん出会われました。
His first response was an explanation.
イエス様の最初のその痛みに対する応答は説明たくさん説明することではありませんでした。
It was compassion.
この憐れみの心がイエス様にはあったん
です。He moved toward pain.
イエス様はその痛みに向かって、あえて、手を差し伸べられました。
He touched people that others would not go to.
周りの人が触らないような人にイエス様は手を差し伸べたんです。
He entered their suffering.
イエス様ご自身がその痛みに向かって一歩を取られました。
And he brought life wherever he went.
同時に彼が行くところどこにでも命が湧き上がったのです。
The cross was not just about getting us into heaven one day.
この十字架は単に私たちがいつか天国に行けるようになるためのものではありませんでした。
The cross was the answer to everything sin had broken.
この十字架は罪が壊したすべてのものに対する神様の答えなんです。
Forgiveness.
許し。
Reconciliation.
和解。
Freedom.
自由。
Healing.
癒し。
A new life.
そして新しい命。
The prophet Isaiah declares what Jesus on the cross did for us.
預言者のイザヤは十字架のイエス様が私たちのためにしてくださったことをこう宣言しています。
Isaiah 53:5.
イザヤ書の53章5節。
But he was pierced for our transgressions, talking about Jesus. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed.
しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
There is power in the blood of Jesus.
イエス様の血には力があります。
There is power in the finished work of Jesus.
イエス様の成し遂げられた技に力があります。
There is power in his name.
イエス様のお名前に力があります。
That same Jesus.Who raised people from the dead?
死人をよみがえらせたそのイエス様。
That same Jesus, whose death caused the earth to shake.
またイエス様の死によって大地が揺るがされたとあります。
That same Jesus, whose resurrection caused other people to also come back from the dead.
そしてその十字架によって、他の人たちが墓からよみがえったと聖書にも書いてあります。その力。
It's kind of interesting. We always focus on like, you know.Jesus coming back, but it would be kind of weird. It's like, hey, I thought you were dead.
十字架のシーンを私たちはよくフォーカスするときに見逃してしまう場所があるんですけれども、その十字架が完了したと同時に生き返った人たちがいると書かれているんです。
Matthew 27:50-53.
マタイの27章50節から53節。
And when Jesus had cried out in a loud voice. He gave up his spirit. And at that moment, the curtains on the temple were torn in two from top to bottom. The earth shook. The rocks split. The tomb was broken open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the temple, tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people.
その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。
This is who we have placed our faith in.
この素晴らしい神様に私たちは信仰を置いています。
The living Jesus.
生きているイエス様。
Who defeated death.
死を破られた方。
Conquered the grave.
墓を破られた。
And holds all authority of heaven and on earth.
そして天の権威をすべて持っておられるお方です。
Sometimes when we as believers in Christ,
時に、クリスチャンとして私たちは、
we end up in a strange place.
変なところに、行く時があります。
We say things like this.
皆さんこういったことがあるでしょうか。
If God wants to heal me, He will.
神様の御心だったら癒されるんじゃないか。
And if He wants me to stay sick,
もし病気のままというのが神様の御心だったら、
Then I guess that's his will too.
それが神様の御心だから仕方ないよね。
I understand where people are trying to say.
もちろん私はこれを理解している。なぜこういう発言になってしまうのか理解はしているつもりです。
We're trying to trust God with the circumstance.
私たちは状況を見てイエス様を信頼しますと言ってしまいがちになります。
We're trying to surrender.
それを言うことで明け渡していると言いたいんです。
And yes, surrender is beautiful.
もちろん明け渡すことはとても美しいことです。
The New Testament is honest.
新約聖書も正直に書いてます。
Not everyone was healed instantly.
全ての人がすぐに癒されたわけではありませんでした。
Paul had his thorn in his flesh.
パウロには肉体のトゲがあると書いてあります。
Timothy had ongoing health struggles.
テモテもずっと痛みを抱えた人生を生き続けました。
The Bible doesn't pretend otherwise.
聖書はそのことを隠していません。
And
しかし
when we look at Jesus,
イエス様を見るとき
What do we see?
皆さんは何を見ますか？
Did he ever tell a sick person, Maybe my father wants you to stay this way?
イエス様は病気の人に向かってもしかしたら父なる神様あなたをこのまま病気のままでいてほしいと思っているかもしれない。
Did he ever encourage someone from believing for healing?
癒しを信じようとしている人に、いや、神様の御心じゃないかもしれないとイエス様は一度でも言ったことがあるでしょうか？
No.
全然ありません。ないです。
Again and again.
何度も何度も。
Jesus moved toward the sickness.
イエス様は病気に向かって憐れみの心を持って、手を差し伸べられました。
With compassion. And again and again, he healed. And again and again, he restored.
そして何度も何度も癒され回復されたんです。
The Bible never presents sickness as something we should desire.
聖書はこの病気に対して私たちが望ましいものだとして書いたことは一度もありません。
Instead, healing.
そうではなくて
Restoration.
回復とそして癒しを
are constantly shown as good gifts that God desires to give to us.
回復と癒しが聖書の中で神様から神様の心を反映するものだとそのような贈り物だとして書かれています。
It never tells us to stop praying for healing.
聖書には癒しを祈るのをやめなさいとは一つも書いてません。
Healing is constantly treated as something worth asking for.
癒しは私たちが信じる価値がある求める価値があるものだと書いてあります。
Worth believing for.
信じる価値があるんだよと。
Worth praying for.
祈る価値があるんだよと教えています。
Because it reflects the good heart of our heavenly Father.
なぜならそれは私たちの良い天のお父さんの心を表しているからです。
So perhaps a better posture is not if God wants to heal, He will.
そうだとすれば私たちの癒しの祈りは神様が癒したいと思うなら癒してくださるだろうではなくて
Perhaps it's this.
この方がふさわしいかもしれません。
Because I know God's heart is good, I will boldly ask.
神様の心が良い心だと私は知っているから大胆に癒しを求めますと。
Not because I understand everything.
すべて私が理解しているからではなくて、
and not because I can explain everything.
すべてを説明できるからでもなくて、
but because I know who Jesus is.
イエス様がどんなお方か私は知ってるから祈りますと。
Our starting point isn't God probably won't.
私たちのこの祈りの癒しの祈りの出発点は神様はおそらく癒してくださらないだろうではありません。
But our starting point is Jesus is good.
私たちの出発点はイエス様は良いお方。
Jesus heals.
イエス様が癒しの主です。
Jesus cares.
イエス様は私を気にかけてくださっているから。
And so I will bring my needs to him.
だから私は自分の必要をイエス様の前に持っていきます。
I will ask.
それを求めます。
I will pray.
それを祈ります。
I will believe.
そして信じます。
And I will trust God with the outcome.
そして結果をイエス様に委ねます。
In every area of my life.
人生のあらゆる領域において。
Yes, even in my body.
私の体においても信じます。
Because as followers of Jesus.
イエス様に従う者として。
We don't surrender our expectation of a good heavenly father.
私たちは神様の良さへの期待を手放すのではありません。
We surrender our need to control how we want it to work and in the time we want it to work.
そうではなくて、神様がどのようにいつ働かれるのかをコントロールしたいというその必要を私たちは手放す。それが信仰です。
That's faith. Faith is not pretending pain doesn't exist.
信仰というのは痛みがないふりをすることではありません。
Faith is bringing our pain to Jesus.
信仰というのはそのあなたの痛みをイエス様のもとに持っていくことです。
Faith is continuing to trust him while we are waiting.
信仰というのは待ち続けながらイエス様を信頼し続けることです。
Faith is believing God can heal while refusing to walk away if healing doesn't come on our timetable and in the way we expected.
信仰とは神様が癒すことができると信じながら自分のスケジュール通りに自分の期待した形で癒しが来なかったとしてもその信仰を捨てないことです。
Faith says, God, I know who you are.
信仰はこう言います。神様、あなたはどんなお方か私は知っています。
I know your heart.
あなたの心も知っています。
I believe you can.
あなたにはできると信じます。
And if my answer comes today,
今日答えが来たとしても
tomorrow,
明日来たとしても、
Or later than I hoped,
私が思うよりちょっと遅かったとしても、
I will keep trusting you.
あなたを信頼し続けます。
We don't surrender our expectation of God's goodness.
神様の良さ、その期待を手放すことが信仰です。
We surrender our need to control how and when He works.
神様がどのようにいつ働かれるか、それをコントロールしたいと思うその気持ちを手放すことです。
That same Jesus is that.That had that power is alive and well in us today.
あの素晴らしい力を持っていたイエス様、その力が今日も生きておられます。
So we don't put our confidence in what just what we can see.
だから私たちは今目に見えているものだけに信仰を置いて決めるのではなく、
we put our confidence in Jesus.
私たちは生きておられるイエス様に確信を持つことができます。
Because we know his heart.
私たちはその心を知っているから
。We trust in his goodness.
その良さを信頼することができる。
We continue to pray and we continue to believe. We continue to hope, even while we wait.
私たちが待ち続けるときも、その中で常にイエス様に信頼を置きます。
We're going to take communion right now.
今日は今から皆さんと一緒に聖餐式の時間を持ちたいと思います。
Could we start passing out the crackers and the juice?
いいですか？お願いします。
Communion is not just simply a religious tradition.
皆さん、知ってほしいんですけれども、この聖餐式というのは単なる宗教的な儀式ではありません。
It is a declaration.
これは宣言なんです。
The cracker that we're about ready to eat is representing Jesus's body.
このクラッカーはイエス様の体を表すものです。
And the juice represents his blood.
そしてこのジュースはイエス様の血を思い起こすものです。
And together, it's showing us the price that Jesus paid for us.
私たちは聖餐式を取ることでイエス様が払ってくださったその代価を思い出すんです。
The price that purchased us.
私たちを買い取るために支払われた代価。
The price that made us his.
私たちがイエス様のものとされるために払われた代価。
Do you want to put up the next slide? So today we're going to receive communion.
今日聖餐式を受けるにあたって、
And I want us to do something together.
一緒に皆さんとしたいことがあります。
Let's just surrender our bodies again to Jesus.
今日皆さんの体をもう一度神様に明け渡したいと思います。
Maybe there is sickness.
もしかしたら病気があるかもしれない。
Maybe there is pain.
痛みがあるかもしれない。
Maybe there is anxiety.
あなたの中にも、心配でいっぱいかもしれない。
Maybe there is exhaustion.
もう疲れ切っている人がいるかもしれません。
Maybe there's disappointment.
もしかしたら失望している人がいるかもしれない。
Maybe there is something that a doctor has said, and you're like, "What can I do?"
もしかしたらお医者さんにも言ったけど説明がつかないと、答えをもらったかもしれない。
Maybe there's a problem that you have been facing for many years.
もしかしたらもう何年も何年もずっと抱えてきたものがあるかもしれないです。
Let's bring it to Jesus.
今日はそれをイエス様のもとにもう一度持っていきたいと思います。
And let's declare Jesus over us.
イエス様をイエス様ご自身を私たちの体に宣言したいと思います。
In every area of our lives.
全ての領域において。
In our body.
私たちの体も。
In our soul.
私たちの魂。
In our spirit.
私たちの霊も。
I'm going to say something. If you would like to repeat it after me.
今から皆さんと一緒に宣言したい言葉があります。
Is that okay?
よかったら私の後について一緒に言ってください。
If everyone would like to take a cracker.
皆さんお手元にあるクラッカーを一つお取りください。
Jesus, my body belongs to you.
Jesus, my body belongs to you. イエス様、私の体はあなたのものです。
イエス様、あなたの体はあなたのものです。Jesus, my life belongs to you.
イエス様、私の人生はあなたのものです。
Jesus, I receive your grace.
イエス様、あなたの恵みを受け取ります。
Jesus, I receive your healing.
イエス様、あなたの癒しを受け取ります。
Jesus, I receive your peace.
イエス様、あなたの平安を受け取ります。
Let's eat the cracker.
ぜひクラッカーを食べてください。
Thank you, Jesus. You are our good. You have everything. In the same way, let's.Drink the juice.
同じように、ジュースをいただきましょう。
Let's drink.
どうぞ飲んでください。
Jesus, we declare your life-giving power over each of us.
イエス様、あなたの命を与えるその素晴らしい力を私の体に宣言します。
We declare your healing.
あなたの癒しを宣言します。
We declare your peace.
あなたの平安を宣言します。
We declare your strength.
あなたの力を宣言します。
In our lives.
私たちの一人一人の人生のうちに。
And we surrender our will.
私たちの心をあなたに明け渡します。
To your will.
あなたの御心がなりますように。
In your name we pray.
あなたの御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
As we close.
最後に。
I want us to remember.That stewardship is not about earning God's love.
この委ねる管理、良い管理者になるというのは、これをしたから神様は私をもっと愛してくれるだろうというものではありません。
Stewardship is a response to God's love.
私たちは神様の愛に応答するから良い管理者であることができるんです。
Because our bodies belong to Him.
なぜならこの体はもう私のものではなくイエス様のものだから。
That's why we care for our bodies.
だから私はこの体を大切にします。
We start looking at our bodies different.
私自身の体を見るときに私が見るのではなくて、
If my body belongs to God,
この体がイエス様にイエス様のものなんだったら
then how I rest matters.
どうやって私が休むかとっても大切なことだ
how I sleep matters.
どうやって私が休息する寝る時間を取るかもとても大切
what I consume matters.
私が何をこの体に入れるのかもとっても大切
what I watch matters.
私が何を自分の目から見ているのかもとっても大切
how I treat my body matters.
私が自分の体をどう扱うのかとっても大切です。
How I speak about my body matters.
自分の体について自分が何を語っているかもとっても大切です。
Why?
なぜですか?
Not because I'm trying to earn God's love.
こうすれば神様がもっと私を愛してくれるからではない
かです。Because I'm stewarding something that already belongs to Him.
なぜなら、もうすでにイエス様に属するこの体を私に預けてくださったから、私はそれを大切にしたいと願うのです。
Not perfectly.
もちろん私たち誰も完璧にできないですけれども、
Faithfully.
でも私たちは誠実に忠実にそれをすることができます。
Not from fear.
恐れからではなくて、
from surrender.
私たちは明け渡す心からそれを行うことができます。
Every healthy choice becomes a way of saying.
一つ一つの、とっても大切な健康的な選択肢は、
God, thank you for what you have entrusted me.
神様への私の感謝の表れだと思ってください。
Life Church, we are not just receivers of life.
Life Church の皆さん、私たちはただもう命を受け取って受け取ってもう何でももらうものだけではありません。
We're carriers of life.
私たちはその命をいただきそれを担ぐものです。
Our church reminds us, our church name reminds us of this truth.
この Life Church という教会の名前がそうです。
We are Life Church.
命の教会なんです。
That means wherever we go, just like that bread is being torn apart.
それは私たちがどこへ行ったとしても、このパンが裂かれていくように。
We are life, and so we're giving our life to others.
私たち自身に命が与えられ、命であり、その命を私たちは分け与えることができる存在なんです。
That's what Jesus has entrusted each of us with.
イエス様はそのように私たちを信頼してくださっています。
So that is the end of today's message.
今日のメッセージはこれで終わりたいと思いますが。
But we want to go into a time of talking and we're just going to break into a few small groups.
この後いつものようにスモールグループで質問する時間を持ちたいと思います。
And today we have two questions that we'd like you guys to talk about.
今日は2つ質問を用意しています。
The first one is,
一つ目は、
We don't surrender our expectation of God's goodness. We surrender our need to control how and when He works. How might this shift your faith or how you interact with that statement?
神様の良さへの期待は手放さない。ただ、どのようにいつ働かれるのかのコントロールを手放す。この言葉は、あなたの信仰にどんな変化をもたらしますか?
And the next question is,During communion today, was there something you felt led to surrender, to give, or to receive from Jesus?
今日聖餐を取りましたけれども、イエス様から受け取ったこと、明け渡したいと感じたことは何かありますか?
How would you like to express that step in your everyday life?
その一歩を今週どのように生活の中で表していけるでしょうか?
Love for you to talk about that, talk about the message, and then pray for each other, and that will be the end of today's
これに限らずぜひメッセージのについて感じたことでも全然大丈夫です。よければ2、3人のグループになって話していただき、最後に祈り合って終わってください。
Love you guys and look forward to seeing you next week to celebrate 17 years together.
来週皆さんと一緒に17周年お祝いするのを楽しみにしています。ありがとうございました。